こんにちは、水上博一です。本日はですね、本社も経理も中国へというご著書を発刊されました海野啓一さんをお招きしております。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。海野です。
はい、どうも。ダイヤモンド社からですね、2008年の5月に発刊されたんですけれども、なんとですね、三省堂書店の神保町支店では週刊ベストセラーというところでビジネスジャンルでですね1位になっておりますね。それだけやはり中国市場への関心度というのが高いというふうに思われるんですけれども、ご著書を拝読しまして、まず最初に思ったことが、私が考えている、その日本と海外、特に中国といったことを考えたときに、実は日本だけが特殊なんだということをまずこの本を読ませていただいて感じて非常にショックを受けているんですけれども、その辺の考え方っていうのはやはり海外からの目線でないとやっぱり分からない部分っていうのは多いんでしょうね。
そうですね。この本のタイトルっていうのはそもそも私の、ね、商売が BPO ということで、中国と一緒に仕事をして中国人の優秀な人材使いませんか、もしくは中国で仕事をしませんかということで、本を出版したわけですけども、中身自身は今おっしゃったように、日本の経済とか日本人がやっぱりいかにユニークかということをですね、この本の中で書いているんですね。で、特に私 の, そのビジネスの背景が、アメリカの企業アクセンチャーで32年、それとやはり家族も含めて25年中国の社会にいたもんですから、米中という世界から日本を見ていくとですね、日本が異質な世界だということなんですね。で、日本人はもともと戦後やっぱりその占領されたんですけど、アメリカ軍に。ただアメリカ の, その軍が世界に珍しく日本に対しては自主的な英語教育ってしなかったんですね。ですからアメリカが占領して英語喋れない国ってのは多分世界で日本だけだと思うんです。
ああ、そうですか。
で、それはだから多分僕は政策的に日本人が将来未来英語喋らないとそれからね、もう一つは日本が世界で優れたのは中国の歴史のね、四書五経とかその漢文素養がですね、あったんですね。で、例えば日清戦争の時も日本 の, その将軍がね、漢文で手紙を書いて中国軍、清軍ですね、当時の手紙を出したんです。当時の清軍 の, その将軍が読めなかったんですね、難しくて。で、1905年に中国が科挙制度ということで漢文素養の試験をやめてしまって、中国 の, その職業とか歴史を勉強するっていう、それをその試験登用するっていうことをやめちゃったんですね。それのちょうど前だったんで、ちょうど伝っていた時期もあったんで、清の政府はそれをもってして恥ずかしいと、もう一回その漢学を勉強させようというような風土が起こったくらいですね。ところが戦後それを実は教育で全部やめちゃったの、教育直後と抱き合わせでね。だから父母を敬うとかね、やっぱりその歴史を大事にしようとかってやめちゃったんで、歴史は全部忘れよう、父母は尊敬するのやめようって、そのような教育にしちゃったもんだから今の日本があるようなとかありますね。だからそれやっぱりもう一度改めて日本が一体何が我々やらなきゃいけないかっていうことも含めてね、僕はその勉強する収集あるのかなというふうに思いますよ。で、この BPO ってやっぱり商売は BPO なんてタイトルそうなってますけど、日中間の歴史を考えたときに、やっぱり中国というのは実は世界の中で一番組みやすい民族なんですね。
そうですか。BPO っていうのはビジネスプロセスアウトソーシングの略で、一般に言うとやっぱりその外注っていうものとなんか混同されやすいんではないかなというふうに思うんですけれども、
言葉そのものを翻訳すれば外注そのものなんですね。ただ1991年にアクセンチャーがブリティッシュペトロリアムにコンサルティングっていうか、コアビジネスの仕事をね、受けた時に初めてその言葉を使った。だから、よくアメリカ人とか欧米人というのは言葉を作ってね、新しいコンセプトを作るわけですけど、この BPO はその日本語に訳すと外注なんですけども、組織革新とか会社を根底から変えるような、そういうイメージでもってその言葉を作ったんですね。
単なるアウトソーシングではないということですね。どう違うんでしょうか。
当時はやっぱりその BPO のコア の, その仕事をね、業務そのものをビジネスプロセス の, そのどうでもいいような仕事、ノンコアじゃなくてコア、要するに革新となる業務をそのままをそのアクセンチャーに出したということによって、BP の, その会社ブリティッシュペトロリアムを根底から揺さぶったわけですよね。
揺さぶったということですか。それは揺さぶったっていうのはどういうことですか。例えば、その本社機能が、どこにあっても大いいんだよっていうようなことによって、その本社の方が危機感を持ったりとか、そういうようなことです。
そうではなくてですね、当時はその同じイギリスでやったわけで、そのアクセンチャーにその本業そのものをその外に出しちゃった。
はあ、
だからその君たちはもう本業出しちゃったから、はい、まあ、本業全部じゃないけどね、本業の核心の一部を出しちゃったから、ということで、その本社自身がその唖然としたわけですよね、社員
唖然としますよね、それは、
だ自分たちがその失業したんじゃないか、もしくはその、うん、今ままだったらダメだなという、実質的にはやっぱりその本社の改革出した業務そのものを彼らの仕事の 50% は削減したんですけどね、10年かかったんですけどね。
ご著書のタイトルで本社も経理も中国へ、例えば日本企業が本社も経理も中国へ、アウトソーシングというかビジネスプロセス、アウトソーシングをすると、じゃあ日本には何が残るんだろうっていうの素朴な疑問が起こったりするんですけども、
やっぱりこれは日本に何が残るっていうよりも、例えば日本にいる本社の方々というか、はい、その仕事をしている方々が、はい、いかに世界の中からその箱庭的な存在であるかということをですね、やっぱり認識しなくちゃならない。だから今まではその日本経済なり日本のビジネスのグローバルでね、はい、なんとかやってこれたわけですけども、はい、これからの30年って絶対やっていけないですね。なぜかというと、日本が例えば環境問題でもいいですよ、洞爺湖のサミットでも何でもいいですけども、はい、日本の報道機関はうまくいってるように報道してますけど、世界では完全に日本が阻害されてるんですね。
そうなんですか。
でそういうのを日本語の報道とか日本語の文字を読んでる限りわからないんですね。だから今のままでいったら日本は世界からアジアの中でもね阻害されてしまう。だから世界中は今環境に関しては日本が技術、筆頭の技術を持ってるんで日本に期待してるんですけど、実際には日本がコミュニケーションうまくないもんですから、だから阻害されちゃってるんですね。
コミュニケーションがうまくないっていうのは、実際 の例えば会話をする中のコミュニケーションもそうなんでしょうけども、例えば事前にこう下打ち合わせをするとか、そういった部分とかも大事なんですね。
そうです、そうです。日本人というのはね、あうんなんですよ。だからその下打ち、根回しって日本人もやりますけど、はい、日本人がやる根回しとですね、欧米人とかアジア人に対する根回しと違うんですね。
あうんって今おっしゃったのは、日本人の場合はあうんを分かれよって、そういうことだけども、そんなの分かるかよっていうのが通常なんですよね。
欧米人のとかヨーロッパの人もアジアの人もそうですけど、そのあうんの仕方っていうのは日本特殊なんですよね。だ日本、例えば環境問題でも1週間徹夜して資料準備して完璧なんですよ、はい、だから福田総理がこのダボス会議でやったプレゼンテーションって立派なプレゼンテーションなんですよ、はい、で何が問題なのかというとですね、根回ししてないんですよ。セクター別アプローチとかいろいろおっしゃってるんですけど、はい、立派なことなんですよですけど根回ししてないから、なんだこれっていうなっちゃってるんですよ。
逆に言うと他の国々の方はもう皆さん根回しをされた上でやってらっしゃる。
そうです、そうです、
そういうこと。でもそういう視点って僕には全然ないんですけれども、やはり元アクセンチャーの代表取締役でおられたというご経歴がやっぱりそういった視点を生み出させているんでしょうか。アクセンチャーっていうのはそもそもなんか日本法人とかそんな仕組みではないんですか。
あの会社は特殊で、やっぱりグローバル全部共通っていうか基盤が一つなんで、はいはい、世界中どこ行っても同じコミュニケーションが取れるという。
そうですか。あと世界17万人ぐらいいらっしゃる、
ね、そうですね、今現在正確に分かるのはそんなもんでしょうね。
本社っていうのはあるんですか、アクセンチャーさんって。
法的にはありますけど、もう実際にはもう10年以上前に物理的にはなくなっちゃったんですよね、
はい、そうですか。
昔シカゴだったので、今物理的にはもうないですね。ですから日本の、そのアクセンチャー自身がちょっと特殊って特殊ですけれども、はい、日本の企業そのものがその本社が東京ということ自身もまだ異常なんですね。
異常、それはどういう、
やっぱりそのグローバルな商品を販売している企業もいっぱいあるわけですけれども、はい、別に本社の機能が全部東京にある必要はないんですよね、大阪にある必要もない。それは中国にあっても、それはそのハワイにあってもいいわけですよね。でそれがそうじゃないというのはやっぱり異常なんですよねそれがやっぱり日本人はそれが当たり前と見てますけれども、例えば法務の人とか経理とか人事の人は決してクビにならないと、東京でね、それ自身がやっぱり異常なんですよね。
でも日本じゃないと滞っちゃうんじゃないか。例えば日本語でない方がその日本の本社のそういう例えば経理業務とかサブタイトルでもあります交通費伝票は中国で生産すると、でも日本語わかるのかなとかね、そういう細かいところから本当に業務をこう、そのアウトソースして大丈夫なんだろうかと。じゃあその伝票とかね、領収書とかどうするのかなとかって実際に思ったりするんですけども、その辺っていうのは全く問題ないんでしょうか。
日本人というのはその大組織で例えばプロジェクトをやるとか、はい、例えばシステムもそうですけど今回東京三菱 UFJ の大規模な、ね、システム移行がありますけど、かつてはですねことごとく失敗してるんですね。それはなぜかと言いますとですね、日本人というのはその大規模なプロジェクトが得意じゃないんです。
ほう、そうですか。
例えばその、内部統制ってJSOX 最近ちょっと専門的な言葉になりますけれども、内部統制をやりましょうということで、今日本の企業法改正があったんで頑張ってますけど、日本人とは、ね、内部統制をしましょうというと目処を届くところに全部置きたがるんですね。
分かるようにしとくってことですね。
欧米人はですね、内部統制管理をしっかりしようというと目の届くところに置いておくとろくなことがないんで、
なるほど、
見えないところに持ってきましょうという管理をするんです、ね、
見えなくてもできるように整備しようということですね。
そうです、その同じ人の管理じゃなくて違う人に管理させようと。日本人はですね、見えるところにそれ内部統制じゃないですよね。
違いますね。
だからなあなあとかあうんとかですね、そう同じ言葉ですけど、要するにいい加減に、初めはね趣旨分かりますよ、見えるところにね、その初めは立派な方が管理して次の方がそこまで管理できるかというとできないんですよね。
なるほど、それが BPO の本質なんですかね。
そうです。
なるほどね。
ですからその BPO の本質というのはもう一つあってですね、
はい、
中国人というのはアメリカ人と一緒でして、
はい、
日本人と違って日本人とですね、方法論とかその業務をその整理するとか処分文書を書くとかっていうのは得意じゃないんですね。アメリカ人と中国人というのはそういうふうにきちんとしないと仕事をしない人たちなんです。ですから中国の方に10人仕事入っていただいて、その仕事をその 2,3 ヶ月勉強して業務を整理して中国に持っていきますとですね、業務改革ができちゃう。要するにその業務が整理されちゃう。で彼らは書いてないことをやりませんから、
はい、
それだけで 30% ぐらい仕事の量が減るんですね。
ということはいかに今までの業務が無駄があったかということになるわけですかね、
それを無駄と見るのか、日本人 その非常に丁寧な、ね、サービス精神がそうさせたのかって非常に判断迷うところですけども、でもそれはサービスはサービスとしてきっちり分けて、ね、やればいいんであって、マニュアルないことをそのやる。例えばうちは例えばそのある特定のメーカーさんの、ね、パソコンをやってるんだったら、通常ですと日本人ですとその他のメーカーさんどこでも、ね、教えてあげるということをするわけですよね。でそれをやっぱりその中国人はやらないです。アメリカ人もやらない。うちの会社 そのスタンダードが 何かといえばそれに外れたことは知ってでも教えない。日本人はですね、知ってることは全てサポートするというようなそういうような国民性なんですね。
そうですか、日本が特殊なんですね。
特殊です。そういう意味 そのきめの細かい企業文化、社会文化、価値観というのはそれはいい側面もあるんですけれども、やっぱり企業のビジネスというふうになってくるとやっぱそれがどんどんどんどん肥大化してしまう、そういう弊害はあると思うんですね。
なるほどね。そうですか。会社名のスイングバイ2020 と、という名前、ちょっと一風変わった感じなんですけれども、この社名に込められた思いというのはどういうものなんでしょうか。
やっぱりその背景としてはね、はい、中国が資本主義社会になって十数年、
はい、
破竹の勢いで伸びてきますよね。でそれは今の破竹の勢いの度合いというのは日本の方知らないですね。スイングバイというのは月とか火星をね、はい、その回るときにその突入する角度によって 4,5 倍のスピードが加速するという意味なんですね。宇宙用語です。でそれ2020というのは中国がアメリカを抜く年なんですね。でも統計上やっぱり2030とか、はい、もっとその後だと言われてますけど、はい、僕は決してそう思わない。
もっと早い
加速すると、例えば僕は中国と付き合い出したのは1980年代の初め頃なんですけど、はい、当時ですら衣食住というのは北京であれば日本より良かったような気がするんですね。
そうですか。
今はどうかというともう完璧に日本を超えている。例えばお金の価値観で言えば日本人のサラリーが豊かだって皆さんおっしゃるけど、生活レベルだったら本当にその彼らの、その 13億平均で見るっていうことするとちょっと語弊がありますけど、はい、都市部の人たちを比べたら日本が豊かって僕はそのこと全然ない。それはやっぱり日本人というのは日本国民が平均値でもって生活生きてますから、中国平均値で見ますけど、あの国平均値で見るということは全くナンセンスなんですね。
なるほど、平均で見るっていうこと自体が無意味だと、
ね、13億だって国がだってあんないっぱいバラバラあってね、統一されてること自身が僕も不思議ですけど、やっぱ生活農民の9億とやっぱ農民じゃないその4億3億4億の方々との生活レベル全然違うし、またその3億4億の方 その上層部の方々っていうのはもっともっと生活レベル高いし、
言葉自体がなんか違いますもんね。
あ、もう全然何百っていうかあるでしょうね。ですから山越えると言葉が違うっていうのは今でも違いますよ。
どこでしたっけ、なんか標準語で話そうでしたっけ、
雲南省学校行くとですね、学校のやっぱりその玄関に標準語を使いなさい、
使いなさい、
なぜかそれは地方から来た先生分かりませんからね、彼らの雲南省の言葉で、ね、話したら、
標準語っていうのは例えば日本の方言とは全く違って、要は全く意味が言葉が違うっていう、
そうですね、ことですよね。やっぱりその毛沢東が国を統一したときにその初めて標準語ということを普及しようとしたわけで、はい、まあ、ほとんど浸透してるけど、まあ、全て浸透してるわけじゃないですけども、はい、地方行くとやっぱり全然何言ってるか分かんないですよね、
はい、
日本人はせいぜい広東語とか、ね、上海語とかいくつか言葉違うぐらいに考えてますけど、そんな感じじゃないですね。
ご著書でお前の方に書いてあったんですけども、NPO 法人緑の地球ネットワークさんの活動と対比されて、緑の地球ネットワークさんは一生かけて木を植え続けていこうということがありますけども、海野さんは、10年間で、人を植えていきたいというお話をされていましたけれども、その部分をちょっとお話しいただけますか。
緑の地球ネットワークって高見さんがやってるんですけれども、
はい、
彼は1800万本ね、大連というか北京の西の黄土高原でその木を植えてるんですね、はい、で、まあ、彼は北京に水を雨を降らそうということで一生懸命木を植えて、うん、で、あそこの大同市っていうのは彼 その農民1万人か2万人ぐらいは中国で唯一反日じゃないんですね、親日なんですよ。で初めやっぱりその新日になるためにはその10年近く時間を使ったわけですけれども、やっぱり中国のために彼が奮起最新努力しているということをその農民が、ね、理解して、であそこの大同市というのは関東軍が戦前、ね、激戦区だったんですよね。だからその反日の最も最たるところなんですけれども、やっぱりそうじゃないと、
そう10年かけて
やったんですね。でやっぱりその中国 その、まあ、南の方は、ね、戦争関係ないんで反日も親日もありませんけど、まあ、上海もどっちかってあまりないんですけど、はい、やっぱり中国と親しくなるためにはですね、まあ、西部大開発で勝って中国が一生懸命、ね、地方都市の振興をやったわけで、今回の四川省の大地震もそうですけども、やっぱり貧しい方々なんですね。でそういうふうな雲南省、四川省、新疆ウイグル、ああいうふうな海南島、ああいうふうな貧しい地域ですね。で産業振興がなかなかうまくいかない、でそういうところにやっぱりその日本 の、ね、技術をその提供して、その日本が仕事を提供することによって貧しいその地域にです、ね、技術を身につけさせようというようなことをやっていきたい。で高見沢農業をやったわけですけども、そうすることによってやっぱりその日本のことも理解してもらいたいし、まあ、親日感情を持ってもらいたい、でそういうことをやっていけばですね、靖国問題とか慰安婦問題とか南京事件とかっていうかつての昔の、ね、話を蒸し返すことはなくなると思うんですね、まあ、中国人がそういうことを蒸し返すことによって、彼らはそういうことをその議論することが目的じゃなくてね、やっぱりその日本に対するそのどういうふうに、ね、まあ、日本と付き合っていくかっていうことをやっぱり模索してるんだと思うんですね。それはやっぱり我々としてはそういうふうな地方 その辺境地区に対してまあ、私はデータエントリーのビジネスを起こそうというふうなことを考えて、まあ、最初は雲南省からというふうに思っているんですけども、まあ、そういうことですね。やっぱりそれは10年最低かかるだと思いますね。
それは例えば中国の、優れた人材を、まあ、その BPO を活用して、まあ、どんどん投与していこうというような部分もあるんでしょうけども、もう一つご著書で書いてあったのは、日本の2万人のフリーターを中国へ持っていくというところ、
これはさっき言ったのは中国の村おこしですけど、今お話になったのは戦前日本のね、やっぱ同じで満州に若い日本人がたくさん行って、 夢を持ったんですね。で今も同じで、まあ、フリーターの2万人を、今25人代理いますけど、はい、まあ、今年できれば50人60人を連れて行きたいんですけどね、まあ、今年の予定であと40人ぐらいかな連れて行きたいんですけども、その若い日本人に中国で夢を持ってもらいたい、はい、でそういうことで、まあ、コールセンターのサポート要員としてお手伝いしていただきますけど、中国語を1年間勉強すれば現地 の、ね、その中国の大学に行っていると同等以上の、ね、やっぱスキルを身につけてもらいますと。でやっぱりその中国語が自由に喋れるんだったら月給30万で、20代でもその会社の社長、中小企業の社長で経験できるようで運営できるようであれば100万払ってもいいと。で中国というのはやっぱり年関係なくね、スキルでもってその、まあ、ビジネスを、ね、ポジショニングが決まってくるような国ですから、じゃあ日本でその30代でね、じゃあ年収500万ってなかなか余裕じゃないわけですよ。中国だったら20代でも全然簡単にできると、そういうふうなこう夢を持ってもらいたいというふうなことで、日本の若者にはね、はい、まあ、そういうふうなそのインターンシップ制度ということで、はい、育成を今してます。
なるほど、ね。
まあ、ある意味ではこう日本の若者に夢を持ってもらいたい、その日本の場と、もう一つ中国にもそういう場があるよということをね、我々は提供していきたいというふうに考えています
。なるほど、うん、分かりました。そういった意味も含めてこのスイングバイ2020という社名があるのかなというふうに思いました。もっともっといろいろお伺いしたかったんですけれども、お時間となってしまいました。本日は、本社も経理も中国への著者であります海野圭一さんをお招きしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。